鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。8月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は8月10日の木曜日でございます。今回で、113回目を迎えます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の、曲の紹介であったりですね、世の中に、まつわるですね、まつわるいろんなね、時事ネタとかね、そういうのを喋ったりとかしてですね、番組でございますので、お時間あったら聞いていただけたら嬉しいなと思います。いや、本当にですね、まだまだ暑い日が毎日続いておりましてですね、体調も崩しやすいこの頃となっておると思いますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかですね。ちょっとね、私も一度熱中症じゃないですけど、ね、なんですか、脱水症状的な気味に、なってしまってですね、あ、これはいかんなと思いまして。まず脱水症状っていうかね、なんでしょうね、こう、寝汗がすごいんですよ、これ。寝汗がね。で、結構長時間、酒を飲んでたんです。で、酒飲んでて、あんまりそのチェイサーっていうか、その水気を取らなかったんですよね。そう、アルコールってやっぱ分解するのに、こう、やっぱエネルギーも使うし、あとそう、エネルギーも使うんですよ。で、もともとアルコールって肝臓で分解して、アセトアルデヒドっていう物質になってない、飲める人っていうのはその毒を消す成分がある、んですけど、飲めない人っていうのはその分解した時に出る毒がもう毒として襲いかかってきちゃうんで、苦しいって気持ち悪いって、何これ酒をうまくないってなるんですけど、なんかその、それって体質だから、なんか努力とかでどうにもなるもんでもないっていうようなところなんですけど、で、それでなんか寝汗をすごいかいていったら、なんでしょうね、こう、二日酔いではないんですよけど、なんかこう、気持ち悪い、なんか気持ち悪い、おらおらおらおらおらみたいな、ちょっと、まあなってですね、こう、その半日ぐらい、ちょっとこう、なんか、ダメだったっていう日がちょっとありましてですね、もういかんなと思って反省、まあ飲みすぎなんですけどね、飲みすぎて水分を取り水分あんま取らずに飲みすぎて寝汗でなんかちょっとこう酒分解できなくなったみたいな感じのちょっと状態になってしまってですね、なんかもうこれはこんな飲み方したらいかんなと思って、夏にね、なんかちょっとこう水分をね取らないっていうのはやっぱダメですねというとでね、また寝る時のこうエアコンの付け方とかもちょっと難しいっていうか、どうですか皆さん、タイマーとかにしてます？なんかいろんなやり方ありますよね。聞くのはちょっと高めの温度にして、では朝までつけてた方がいいっていうやり方だったり、まずすぐガー冷やして、で扇風機でやるっていうやり方とかあるじゃないですか。で、後者なんですよ、割と。ちょっと後者の方で、ガーって冷やして、扇風機でってやってたんですけど、今思うと、クーラー切れた後に、なんか熱くなって、寝汗をダーってかいてたけど、扇風機がその水分もさらにかき消してたのかな、みたいなね。ちょっとそんなことがありましてですね。まあ皆様、くれぐれもですね、お酒を飲む方はね、暑い日の飲むときは、チェイサーを忘れずにね、飲むように気をつけてくださいね。チェイサー、水のね、水分の大事さを、ね、とても知りましたね。下手したらこう、コップ一杯お酒飲んだら、コップ一杯水飲むぐらいでもいいんじゃないかっていうね、まあそんな感じでございますがですね。まあ皆様、もちろんそんなことになってないでしょうけどね、気をつけていただきたいなという、思う今日この頃でございますが、いかがお過ごしでございますかね。暦の上では8月8日が立秋だったんですよね。で、立秋って今年は8月8日の8日から22日ぐらいを、まあ、指すということで、なのでいよいよもう暦の上では秋が見えてきたですよね。まあでも全然そんな秋の気配を感じさせないほどの 暑さがやってまいりますが、でもやっぱり不思議とお盆の過ぎる頃ってちょっとなんだろう、朝晩のこう空気っていうか、なんかやっぱ若干7月とかと違うよなっていう感じをちょっとすると思いませんか。なんかふとした時に秋を感じるっていうかね、というようになってきたなと思って、でこうなんか秋になっていくと、どんどんこうなんでしょう、日も短くなっていくし、まあちょっとなんか涼しくなっていくのは嬉しいんですけど、まあでもそのなんか心なしかこう一抹の寂しさもあるみたいな、なんかそういうとこもあってねなんかでもそんな小指の秋がやってきて、あれみたいですよ、その8月8日を過ぎたら今度初秋お見舞いって言わずに残暑お見舞いっていうみたいなんで、まあもちろんそんな知ってるでしょうけど、なのでこれからはね、残暑お見舞い申し上げますっていう言葉に変えるといいっていうことでございますね。で秋だとまああとお盆であったり、イワシ雲ね、イワシの群れのような細長い雲が集まって見えます。低気圧の前面に現れることが多いため、雨が降るサインともほぼ年中ある雲ですが、秋の空によく見られるため秋の季語にもなっていますと言われるね、イワシ雲がよく見られるという季節になってくるので、なんかこう細長いなんかイワシのような、イワシが空を飛んでるみたいな感じの雲になってくるんでね、なんかそういうのをちょっと、イワシっぽい雲だって見たら、ああなんか秋がやってきてるのかなっていうのを感じるのもね、なんか面白いんじゃないかなって思いますよね。でも台風も近づいてきてるじゃないですか。で今台風6号がずーっとね居続けて、でようやくいなくなりそうだけど今度7号がやってくるので、まあくれぐれもね台風にはね気をつけたいなっていう。去年もね一回この時期にライブが決まってたんですけど、台風がちょっと直撃するタイミングでライブが中止になっちゃったっていう時もあったりするんで、そういう風に予定がね変わっちゃうっていうのもあったりするんで、まあ台風にはねくれぐれも気をつけて備えとかね、あとは予定をこう変更したりとか、まあそういうのを気をつけるといいんじゃないかななんて思うんですけど、なんかそのお盆っていうと今横浜の方で、まあ、横浜から発信してるんで、ちょっと横浜ネタみたいなのはね、ちょっと挟んでいきたいなと思うんですけど、なんかそのポケモンの、なんか大会があるらしいんですよ。で、それポケモンの世界大会みたいな、そうなんですよ。で、なんか持ち回りでいろんなところでやってるそうなんですけど、今年は横浜でやるって、世界大会なんですよ。で、横浜のみなとみらい地区っていうところがあるんですけど、で、それってなんか、他の地方の人に横浜って言うと、横浜の人に横浜って言うと横浜駅を指すんですけど、なんか一般的に他の地域の人が横浜っていうのは港未来を指してるそうなんです。なんですよ。ランドマークタワーとかクイーンズスクエアとかね、そういうところをね、横浜人からしたらそこはね、桜木町とかね、港未来っていうエリアなんで、横浜では厳密でないんですけどっていう。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。まあ、その港未来エリアで、そのポケモンの世界大会があるっていうんでね、すごい人でしたね。とにかくね、外人さんがね、むちゃくちゃ多いんですよ。今、親子連れと外人さん。俺、ポケモンってちょっとよくわからないんですよ。ポケモン自体は知ってるんですけど、その世界大会をするようなものっていうのがちょっとわからなくて、でなんか見たらカードゲームとか、なんかちょっと、情報足りなくてちょっとあれなんですけど、それで何かこうチャンピオンシップを競うっていう、なんかでも大人気の大会みたいで、だからね今横浜がこう外人さんがねとても多い地区になっておりましてですね、ねえそんなすごいな、ポケモンってなんかなんでそんな人気なんだねと思ってね、なんかピカチュウは知ってるんですけど。でもなんか、あれでしょ、なんかこう、カプセルの中に、モンスターがいて、そのモンスターをこう戦わせるっていうものらしいんですけどね。まあでもそれで世界大会が開かれるっていうんだから、でも不思議ですよね。自分の知らない世界ってこう、たくさんあるんだなってこう、いうのをね、ちょっと感じましたね。あと、なんかこういう言い方したらなんかすごいこう、自分も歌い手なんで、こういう言い方したらなんかものすごい失礼に当たるんですけど、名前もほとんど聞いたことない、自分が知らないだけだと思うんですけど、そのアーティストが武道館ライブを 何お 2days で行われていてとかっていうとか何々の東京ドームコンサートいやそんなもう自分の知らないところでそういうなんか大人気になってるものってたくさんだってなった時にいやなんかなんでしょうね自分が見てる世界ってなんかこう本当に目の周りのことだけなってるのかなとかって思っちゃうというかで、ね、なんかそういう なんでしょうねまあでもそれがなんでしょうねでも どうですか皆さんもそういうのないですかなんか自分の知らないものなのになんかえこれこんなにみんな知ってんのそれとかえそれ初めて知ったよとかで昔からそんなのあったのみたいなのって結構あるじゃないですかそういうのってそのアーティストとかだけに限らずなんかお祭りとかもそうですよねなんかそのどこどこ祭りとか言ってえ初めて知ったとか言ってたのに 毎年何十年もそこで実はその祭りをやっててで何十万人の人もあの毎年こう大人気でそこの祭りに参加しててとかえ今日初めて知ったとかっていうのってそれってでも面白いなと思うのがなんか自分ってこうなんだ情報って見たい情報だけをこう見てんのかなっていうかだってそのお祭り自体はそんな大人気であるっていうことででもそれを知らなかったっていうなんかすごい不思議ですよねなんかそういうのでもその世界は確かにそこにずっと存在しててワンタイムトークも存在してるけど、まあ、ほとんどの人が、ほとんどの人が知らない世界になってるんですけど、まあ、それ置いといてないですけど、っていうふうにね、なんかそれぞれこう、知らない世界があって、まあ、自分のね、なんか生きてる中でのこう、目に、映る情報の世界があって、まあ、面白いなと思って、いや、もし初めてね、今日聞いてくださった方いて、あ、こんな世界もあるんだっていうので、ワンタイムを知ってくださったらね、ぜひまた、また聞いていただけると嬉しいなっていうふうに思うんですけど。でも、その中でですね、今日のお話に今、なんですけど、自分の見てきた世界っていうの、のとこもあるんですけど、栄枯盛衰とか、上者必衰っていう言葉とかってあるじゃないですか。まあ、平家物語であったですね、上者必衰っていうか。で、それって、上者必衰ってこの世は無常であり、勢いの盛んなものもいつかは、衰え、滅びることっていうことなんですよ。で、まあ、諸行無常とかも言いますよね。その常に、諸行無常は常に世の中っていうのは絶えず移り変わっているものっていうんですか。で、その、まあ、なんで、その、スポーツとかも、そうな、人間も自体ももちろんそうですけど、スポーツなんかでも自分もやってたんですけど、やっぱり肉体的なピークもあって、こうピークを超えると、なんか衰えていくっていうか、なんかいつまでも、そのピークっていうのを永遠に続かないっていうかな、なんかそういう、もう、文明とかもそうですよね。マヤ文明とか、インカ帝国とローマ帝国とかってあっても、すごい栄えてる時期があって、なんかわーってね栄えてるけど永遠には栄えないんですっていつかは絶対こうピークを過ぎると絶対に滅びていくっていうか、まあ、滅びるって言い方ちょっとあれですけどそのピークの状態を継続してはいかないっていうんですか、まあ、日本の歴史見てもそうですよね。まあ、徳川家康じゃなくて江戸幕府とかももちろんそうですし、でなんかそういう風に常に絶えず変わっていくっていうのが世の常じゃないですか。でってことはなんかなんでしょうね、そういう部分に気にしてもしょうがないっていうか、それがもうそういうもんなんだっていうことなんだなって思うんですよ。ピークが続かなくて、まあ、ピークから衰えていったら絶対まあなんかあーっていうなんか衰えあーっていう感じするじゃないですか。寂しい、なんかあの時はこうだったって、こう、最高の自分の頃を面影をこう、なんか、よぎっちゃうっていうか。でも、そういう、なんか、そういう最高だった自分のことをいつまでも、なんか、幻影っていうか、憧れてるんじゃなくて、なんかこう違う世界に進んでいくっていうのかな。なんかもうそういうもんなんだって、こう思っていく。多分大谷選手とかも、まあ、なんか俺風情が言うのもなんですけど、なんかこう、やっぱりいつまでも多分、今の記録っていうのはできないような、できないじゃないですか、多分できないですよね。10年後だって今と同じようになってるとは、ちょっと思えないっていうか、まあそれスポーツの、スポーツっていうところだけでフォーカスしたらっていうことなんですけど、で、ってことは、なんかこう、なんか伸びていくとか、ピークだったとか衰えていくっていうところはあるけど、そんなところをいつまでも気にしててもしょうがないんだろうなっていうふうに 世の中っていうのは常に変わっていくのが常なんで、っていうふうなことでちょっと思いましてですね。だったら、それよりも今目の前にある日常っていうのをいかに大事に過ごすかっていうか、もう常に今この瞬間だけを大事に過ごすかとか、仲間とか友達とか、その身の回りの人を、まあ、どれだけ大切にするかっていうようなところに、なんか人生の意義ってあるんじゃないかなっていうのをちょっとふと思いましてですね。まあ、そんなことはちょっと、まあ、お盆も近いんで、お盆も近いんでっていうかね、こう、自分もね、こうあるんですよ。前回かな、クリスタルキングさんのお話したけど、なんかやっぱりあの声がやっぱもう出ないそうなんですよ。あの、ご本人たちも。で、僕自身も経験があるんですよ。僕が昔にこう、何か始めた20代の前半の頃には高いキーを売りにしてたんですよ、自分が。めっちゃ高いキー、自分がどれだけ高い音を出すかに、こう、勝負してたみたいなところあるんですけど。で、今はね、そのキーがね、出ないことはないんですけど、やっぱりなんかこう、気持ちいいところではなくなってるっていうかね、なんかそういう、なんかそれって、やっぱり昔と今っていうのは、なんか違うっていうか、だけど、今は、昔には出せなかった、今の声っていうの魅力が、なんかあるんですよ。だから、そういう、なんか前ほどね、なんかできなくなってしまったっていうところなんかね、いちいち気にしてるんじゃなくてですね、そういう世の中っていうか、もう自然の摂理なんだっていうの、それはっていうふうに思ってですね、今できるっていうか、今自分が、すべきっていうか、なんだろう、今できることみたいなところをね、というふうに、大事にっていうかね、して、こう、誰かのために何かをしてあげれることがあるんだったら、それに力を注いだりとか、なんかそういう感じにするとね、皆さんもどうでしょうっていうよりは、まあ、僕個人がね、いいんじゃないかなって思うので、ちょっとそんな話をさせていただきました。ね。まあ、いろんなね、考え方があるんでね、あれなんですけど、まあ、そんなことを思った今日この頃でございました。ね。いやー、どうですか。ねえ、ねえ、ピーク。まあ、もうピークの話もいいよって、あるんですけど。まあ、今、目の前のことをね、一生懸命ね、やっていこうと思った今日この頃でございました。さてですね、ライブの告知があります。また、いつも通りで9月3日、日曜日、お昼ですね、ランチライブでトツカロッポで、詳細の方が決まりまして、オープンが12時20分。スタートは12時45分と、もうお昼真っ盛りにスタートしまして、3組中2番目に登場で、13時25分、1時25分に登場しますので、ぜひ遊びに来ていただけたら、嬉しいなと、こんな風に思います。お時間があったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。さてですね、まあ夏真っ盛りなんで、まあ夏に聴きたくなるような曲を今日も、ご紹介して終わりたいと思います。君といればという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてですね、これからお盆、台風も近づいてきているし、まあ、まだ暑い日も続きますし、ね、お盆休み、ね、もう、まあ、皆さんあるでしょうけどね、くれぐれも気をつけていただいてですね、楽しい夏をお過ごしくださいませ。では、どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
例えばこのつぼみが君だったなら僕が必ず咲かせてみせる守ってみる